さあ101本目の、
はい、
ドキドキ一発でございます。
さあこれからがスタートでございます。
はい、
そんな池木原町さんのタイトルコールをお願いします。
三遊亭原町のドキドキ危機一発。
ということですね。
うん、
何ですかこの T シャツは。
いやー、この T シャツすごいでしょ。もうこの T シャツをね着てる、つまりこの今ラジオ聞いてる人はですね、このポッドキャストの写真のね表紙、扉絵
ジャミラじゃないですか。なんか変な不気味なジャミラ
みたいですよ。
顔が2つあるみたいな、
はい、実はあの T シャツを今着ておりまして、
はい、
もうもちろんあの T シャツ見てピンときた人、
はい、
ね、そしたら今回の演目も書いてますけども、ピンときた人ね、はい、もう何も言わずに聞いてもらっていいんじゃないですか。これは
そうですね、
はい、
では今日の演目をお願いします。
ゆきゆきて奥崎家。
カルチャースクールみたいな雰囲気で、メモ帳でも飛び出しそうな感じですかね。異様な雰囲気の落語会でございます。何ですかねこれ、インチキ宗教みたいになってますけど、大丈夫ですか皆さん、ね、今日ね第1回目なんでですね、500円にしたんですよ。
もう
満席でこう人来ない、入らないんじゃないかなって話をしてたんですよ。まあ、台風だから人が来なかったとそう思いたいです。さっきの雨体験しました。新宿のねすごかったですね。何の呪いなんだと。しかし月曜日の原ショーの幕開けにふさわしいじゃありませんか。この先ね、いや第1回目の時台風だったんだよっていうことをね永遠に言い続けれるし、そして皆さんのご協力のもとですね、その台風がものすごいひどかったってことにしてください。ものすごいひどかったんだよって、いうふうにしてですね、こう伝説を作り上げていこうじゃありませんか。あの若干前の机の足が完全に傾いてますね。大丈夫ですか。これガタンってあの雷様みたいになる感じのあれですよ。これ危ないですね。これ大丈夫ですか。そんなことでございまして、皆様お待たせいたしました。よく来ていただきました。大丈夫です。皆様の前にはこういうですねバリケードがありますからですね、すぐこっちからパッて襲いかかっても大丈夫なようになっておりますから、お付き合い願いたいと思います。第1回目の月曜日の話を、まあ、ドキュメンタリー落語、何をしようかなと思った時にですね、まあ普段ここ練りでやってるようなやつといネタといいますのは、まあ家族向けのネタでございまして、できるだけ大人向けのネタをここではやろうと思っております。でね、もう2席で、50分というですね異様なスケジュールなんです。今日来て分かりました、私の準備が全く間に合いません。そこで次回からこういうのはどうでしょう。7時半になる、お客様が入る、私も一緒に入る、そしてもうここで突然着替え始めると。あのもうこれも勘のいい方ならねお分かりかもしれません。一世尾形みたいですよね。一世尾形がネタの演目と演目の間に次の衣装に着替えているという。ただあれは暗転の薄明かりの中だからまだ見えるんです。ただこの明るい中はおっさんが一人ここで着替えているという。これ次回一回やってみます。誰も得しない、コーナーでございますけども、まあ、着替えながらこう最初のね、枕みたいな感じでこう喋ろうかなと思います。そうするとちょうどこの開演時間にぴったりに間に合うんじゃないかという、今回はパイロット版でございます。次回から一回目だと思ってください。次回から一回目なんです。これパイロット版なんです。だからまあ気をこうまあね、まあ、気安くですね、まあまあまああんまり、前置きも何もないんですけども、今日一席目はね一回しかやってないドキュメンタリー落語、しかも1年前本人も全く覚えてないという、それをですね今日やります。ですからね、もう久しぶりすぎてね、まあ、ちゃんとうまくできるかどうか分かりませんが、 まあこれは僕が小学校の時分からまあ二十歳ぐらいまでの間にかけてのドキュメンタリー落語でございます。子供の時なんですけども、この僕の近所にね二つの怖いものがあったんです。で一つはね、親戚の人とこのたまにドライブに行くんですね。でそのドライブの最中に変な家があるんです。でどんな家かっていうとね、こう車に乗ってるもんですから一瞬しか見えないんですよ。ざっと一瞬見えるんですけど、その変な家、何が変かっていうと落書きだらけなんです。何なんだこれはってずっと子供の時にずっと思ってる。で僕の中ではいわゆるその近所によくある変な家、お化け屋敷みたいなもんだなと思ってたんですね。誰も住んでないんだろうなと思った。でもう一つ同じ時期に怖かったものが、ね、近所のビデオレンタル屋があって、この、まあ、ビデオシアターというビデオレンタル屋があったんです。ここのねカウンターの横の角のところにね、ビデオのパッケージがポッと飾ってある。このパッケージの写真のおっさんが怖かったんです。だから僕この前を通りたくないんです。怖いからちょっとこうガッと遠回りしてレジの方に行く。まあそんな2つの怖いものがあったんですが、それがある時急に結びつく日がやってきた。それは高校の時なんです。当時僕は映画が大好き、そしてお笑いも大好きでしたから、いろんなそういうのを映画とかお笑いもしょっちゅう見て、ビデオシアターもしょっちゅう見てた。そんな時ビートたけしさんのインタビューがありまして、その中でビート一番面白い映画よ見てないからやりません一番面白い映画はよ、なんといっても原和夫監督の雪行きて進軍だよな。あんな面白い映画はもうないぜ。もし見てねえやつがいるんだったら今すぐビデオ屋に走っていけ、バカ野郎たけしさんはインタビューで言ってました。なぜ褒めているのにバカ野郎なのか。そんだけたけしさんが言うぐらいだよ。その雪行きて進軍という映画借りてみようじゃないか。そんなことを聞いた高校生のある日、僕はいつものビデオシアターに行きました。すいません、雪行きて進軍というビデオを探してるんですけど。雪行きて進軍ってビデオありますか。雪行きて進軍って多分タイトルで合ってると思うんですけど。ちょっと待ってください。明らかに2ヶ月ぐらいしたら辞めそうなバイトの店員が応対しました。すると顔なじみの店長がやってくる。あら原田君どうした。小学校の頃から通ってますから、もう僕のことは知ってるんです。原田君どうしたんや。あ、店長、雪行きて進軍っていうビデオを探してるんですけども。雪行きて進軍か。君も映画の趣味大人になったなえ、そうなんですか。
ああ、
雪行きて進軍あるで。本当ですか。
ああ、大人の映画や
大人の映画。店長は僕の近くまで来ると、その雪行きて進軍がある売り場まで僕は案内してくれます。え、ちょっと待って、もしかして雪行きて進軍ってアダルトビデオタイトルがそれっぽい雪行きて。いや、そんな、店長、僕はそういうのを見たいんじゃないです。
大人の映画や
と案内されたそのビデオの棚、そこはびっくりしました。あの例のあの怖いおじさんのパッケージのビデオがあるあのカウントです。うっ、僕はもうトラウマがありますから、そこには近づかないようにしてるんです。完全に風水で言うと最悪の位置なんですすると店長が、あ、このビデオやね。はい、ありがとうございます。うあのおっさんだ、すっごい睨んでる、すっごい俺を見てる。どうしたんや、あれだと。いや、僕、店長、昔からこのビデオ苦手なんですわ。
何が？
怖いでしょ、この表紙。
そうか？怖いか、これ。
これ、店長、見たんですか？
もう何回も見た。
面白いですか？
めちゃめちゃ面白い。
てますか。
ああ、最高のドキュメンタリー映画や。
え、ドキュメンタリー映画って何なんですか。
ドキュメンタリー映画言ったら普通の映画と違って実話や
そのものをカメラが映しとんの。あ、じゃあこれこの人って役者さんじゃなくて本当にこういう人がいるんですか。
そうや。
ますます怖い誰この人、こんな怖い顔の人がいるのか。何なんですかこれ。
まあ一遍見てみ、ほんまにおもろいからな。
あ、まあでもと迷ってる僕にこのビデオをよし借りようと決意する店長の一言がありました。
原田君。
何ですか。
そのおっさんなかなかやるで
じゃあ一回見てみます。店長の言葉が全くには分からず家に帰ってビデオデッキにガシャリ、ゴロンと横になってリモコンの再生ボタンをピッと押す。
なかなかやるで。何がやるんだ。
ふっと始まった瞬間僕はふわっと体を起こした。うん、びっくりしたんです。映画が始まった最初のシーン、そこに映っていたのはあの落書きだらけの家だったんです。
おいおいおいおいおい、
いやこれ見てる、しょっちゅう見てる、あの家あの家。その家はだんだんカメラがずっと近づいていく。その落書きだらけの家だと思っていたんですが、実は落書きがされていたのは家全体ではなく家のシャッター、それから上にパネルのようなものがあって、そこに文字がずっと書き込んである。たくさん書かれていて何て書いてあるのか一瞬では判読できないんですが、一つだけ大きな文字ではっきりとこのシャッターのところに書かれているのが読み取れた。なんて書いてあるんだ。いつも車の中ですから一瞬しか見えてない。これはなんて書いてあるんだろうなと思うと、そこには田中角栄を殺す、怖すぎるどんな映画なんだ。するとそのシャッターがガラガラガラと開いた。どうなったんだ。するとそこから出てきた、あの怖いおっさんだ。この人が主人公なんだろうか。するとパッと字幕が出てくる。そこには奥崎健三62歳。こんな怖い62歳嫌だ、怖すぎる。するとそこから奥崎健三の物語が始まります。オープニングが始まると僕はびっくりしました。そう、この人物、それは日本を代表する伝説のアナーキストだったんです。最初のオープニングシーンで太鼓の音が高くなります。字幕が出てくるんです。その字幕には奥崎健三の前科が出てくる。ダッタカタッタカタ、不動産業者を殺す、天皇ポルノビラを巻く、天皇にパチンコ玉をぶつける、しょぼい犯罪ばかりじゃないか、何なんだこの人は一体。ドンドンタカタン、ドンドンタカタン、タカタン、タンタンタンタン、雪行きて進軍。ドキュメンタリーは始まりました。主人公の奥崎健三は凱旋車に乗りながら、貴様らは何だ、お前が何なんだひたすら凱旋車に乗りながら怒鳴り散らす奥崎、思想も何も意味が全く分かりません。どうやら天皇に反対している左翼であるということだけは分かる。しかし全く理念が分からない。うわぁ、何なんだこのおっさんは。そしてこの凱旋車に乗りながら叫ぶ奥崎のその目、目、目、恐ろしい危機迫る目だったんです。そしてもうみなぎるエネルギー、エネルギー、エネルギー、全身からアドレナリンがドバドバ出てるおっさんがひたすら2時間失踪しまくるという前代未聞のドキュメンタリー映画。そしてラストはこの奥崎健三、元戦時中の上官だったこの息子の家を訪ねます。そこには上官がいると思って行ったんですが、玄関で応対したのはそこの息子さんでした。奥崎は何を思ったんでしょうか。うわぁ、あの上官を俺は殺してやろうと思っていた。応対に息子が出てきたな、めんどくせえ、息子でいい、バッバッバー。映画の最後、奥崎が銃を発砲し、そして 奥崎が逮捕された。そこで映画は終わる。エンドロールがドンドコドンドコドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン言ってることは全く意味が分からなかったぞ。全く分からなかったけど、この俺を突き動かすこの一言は何なんだ。あの得体の知れないあのおっさんのエネルギー、僕は雪降って新宮を見てる2時間の間中ずっとまるでそれは経験したことはないけど麻薬をやってるかのような恍惚感に浸ってました。何なんだ、一体あいつは何なんだ。僕はバカみたいな男子校の高校生活を送っていたその時、高校なんてやめてやる、やめてやるぞ、そうだ突撃してやる。完全に僕だけの思想が植え込まれていた。校長から殺してやる。うわ完全に俺は奥崎健三になりきってるじゃないか。その時僕はあまりの興奮で、そうかこの人って今もう出所してるんだろうかな、もしいたら一目でも会ってみたいなとこう思ったんです。皆さんさっきも言いましたように、ご近所さんです。こんなおっさんが近所にいたなんてとんでもない町内じゃありませんか。しかしこの人はもう出所したんだろうか、あれからどうなったんだろうかといろんなことを考えて、そんな時ですあることを思い出したんです。あの奥崎健三が出てくるドキュメンタリーの中で何度も兵庫県警の警察官が出てくる。兵庫県警の警察官、待てよ、確か俺のおじいちゃん兵庫県警だって昔言ってたな。おじいちゃん、おじいちゃん昔兵庫県警で働いてたって言ってなかった。
警部補や。
警部補やったんかよ。あ、それでなちょっと聞きたいことがあんねんけど、雪雪て新軍って映画知ってる？
知らん。
あ、そう、なんか奥崎健三っていう人が出てるねんけどな、その瞬間あんだけとぼけていたふにゃふにゃのおじいさんが急に、奥崎健三、え、おじいさん奥崎健三知ってんの。するとおじいさんはたった一言ニヤッと笑ってこう言ったんです。やいこしやっちゃう。おじいちゃん会ったことあるんや。僕は感動しました。こんなに身近に奥崎健三と接していたこの私のおじいちゃん原田雅美、いやおじいちゃん奥崎ってどんな人、怖い人な。
いや普段はおとなしいで。
ますます僕は奥崎健三に会いに行きたくなりました。しかしいつ出所するのか、そんな情報ネットのない時代ですから全く分かりません。そんなことをしているとだんだん月日も流れ、すっかり奥崎健三のことは僕は頭から忘れ去っていました。ところが僕が19歳ぐらいの時です。新聞の記事を見て驚いたんです。奥崎健三出所、おい出所したぞ、ということはっていうことは家に帰っている。残念ながらその時僕のおじいちゃんはもう亡くなっていました。何かわからないですけど、その時僕はいや、これは今絶対に会いに行くべきだ、会いに行くべきだ、おじいちゃんのためにも意味がわからない。よし今から行くぞ。そして僕は心の準備を済ませ、日曜日朝から張り切ってあの場所へ向かったんです。ドンドコドンドコドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン。いつもは車で通っていた道ですが、一人で行ったもんですから車はありません。しょうがないので近いところを電車で乗り継いですっと降りました。新海地の駅で降りて荒田町へ向かう坂道をドンドコドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン 兵庫区荒田町2-2-15とか6あたりなんです。とにかく行ってみよう。僕は周りの住所をいちいち確認しながら、ドンとコドンと2-11、ドンとコドンと2-13、ドンとコドンと2-13、ドンとコドンと2-14、ドンとコドンとドンとドンと2-15、ドンとコドンとドドン。あった、奥崎健三の家だ。あの落書きだらけの家だ。子供の頃見た時全く同じだ。これだよ。この落書きだらけの家に俺はずっと行きたかったんだ。だが待てよ、おかしい。その落書きの文字がちょっと違ったんです。あの強烈な言葉、田中角栄を殺すとは一言も書いてない。え、なんだ。どうやらその文字全部が書き直されたような跡。よくよく見るとなんとなくシャッターの色も新しいペンキで塗られたような感じなんです。なんで書いてるんだろう。そこにはひたすら意味のわからないフレーズがずっとある。何なんだこれは。この人何書いてるんだ、何書いてるんだ、何書いてるんだと全く理解不能なフレーズの中で一つだけわかったフレーズがあった。私は現在、なんだ、生活保護を受けてます。そうなっているのか。そんなことをアピールしなくていいだろう。しかしあの奥崎健三がまさか生活保護を受けるようになるなんてな。そんな風に思って家の前に佇んでいると鋭い視線を感じたんです。まさか奥崎と。そこにいたのは隣の質屋のおばあさんです。何してるの。あ、すいません、何？いや、僕があまりにも挙動不審だったんでしょう。質屋のおばさんは何やってるのと詰め寄ってきました。僕はあまりにも焦ってしまったので、え、あのちょっと奥崎さんに会いに。
お知り合いの方。
え、あの、その時僕から自分の口から出た言葉が全く意味が分かりません。ファンなんです。
あ、そう。
あ、会いに来た。はい、あの、憧れて。ものすごいヤバいやつじゃないか。完全にもう弟子入りに来た落語家の前座のような。もう何なんだこれ。だけど七夜のおばちゃんはニコッと笑って、
あ、そう、なんか映画みたいやね、よく来るねん、ここ。本当に来んねん、未だに人来るのよ。
あ、そうですか。
奥崎さんいるよ。
いるんすか。上にいるんですか。
いるよ。
上に、もし呼びに、呼びに。どうしよう、手が震えてきた。わかりました。古ぼけた呼び鈴を僕は。皆さん押してもいいですか。押しますよ。奥崎出てきますよ。出てきますよ、これ出てきます。やばいですよ、やばいですよ。で、あ、ピンポーン。ピンポーン。え、ピンポーン、ピンポーン。いないの。でもあの質屋のおばちゃんいるって言ってたから、ひょっとしたらあれかな、訪問販売か何かと思って出てこないのか。よし、映画を見てきたってことをちゃんと伝えればいいから、外から声かけ。僕は思った。勇気を出して僕は奥崎さんの家に向かって、すいません、奥崎さんいらっしゃいますか。奥崎さん、あの、映画を見てきたんですけど感動してきました。奥崎さん、奥崎さん。するとその瞬間です。この上の看板のパネルの一部が四角くからちょっとこうくぼみになってるところから、そこがちょっと開いてるんです。ん？なんだこれ？と覗き込むと、その奥に窓のようなものが見えた。あれ？なんだあれ？奥崎さん、奥崎さん。とその窓のようなものがヒャッと反射して、窓のところに誰か立ってる。あの、あの影はまさしく奥崎健三。奥崎さん、奥崎さん。というと影が一瞬パパパパッと動いて、さっと中にいなくなった。 ってみましたが下に降りてくる気配はなかった。クソ、ここまで来てなんで会えないんだ。何としてでも会いたい。どうやったら会えるんだろうか。僕はずっと考えました。そしてひらめいたんです。どうやったら奥崎健三が出てくるか。クイズです。考えてみてください。こんなことを思いついたのは僕だけでしょう。僕はあの映画を見て奥崎健三がどんな性格なのかをもう全部分かったんです。つまりあの人は闘争心がある人。相手に偉そうにされたりすると絶対に許せない。僕はひらめきました。呼び捨てにしてやる。呼び捨てにすれば奥崎健三は絶対出てくるに違いないと思ったんです。僕はもうここまで来たんで本当に勇気を振り絞りました。若気の至りとはこういうことです。今だったら絶対できないでしょう。僕はその時本当に大きな声で奥崎の名前を呼び捨てにしました。奥崎3回くらい連続で呼びました。その瞬間あの窓のようなところに影がダッと動いた。奥崎会いたい一心で僕は必死に叫び続けました。奥崎。でもその影はしばらくじーっと僕の方を見たまま、ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン、そこから降りてくることはなかった。僕は肩を落として帰ろうとするとちょうどまた店の前にあの質屋のおばちゃんがいた。あ、どん、あんた叫んでたね。あ、はい、大きい声出して、 あんたみたいな人初めて。え、何が初めてなんですか。あんた奥崎さん怖がらしてね。
俺奥崎健三ビビらしたのか。俺が奥崎健三みたいになってるじゃないか。そんなことあるんだ。
僕はとにかく奥崎健三に申し訳ないと思って、今更で申し訳ないですけど、すいません、申し訳ありません、奥崎さんすいませんとしたから大きな声で謝りましたが、奥崎健三は現れることはなかった。そしてその後奥崎さんは亡くなりました。80何歳というもう大往生だったそうです。そして去年僕は実家に帰った時に久しぶりにあの奥崎の家を訪ねてみようと思いました。久しぶりに降りた新海地のあの荒田町のあの坂道、ダッとかダッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッと住所もはっきりと覚えてます。ダッとかダッタッタッタッタッと2-11、ダッとかダッと2-12、ダッとかダッと2-13、ダッとかダッと2-14、どんどこどんどん2-15、どんどこどんどんどんどんどんどんどんどこどん。そこは駐車場になってたんです。え、マジか。隣にはまだあの質屋がある。中をすっと覗くとあの時のおばちゃんらしき人がうっすら見えました。明らかにもう奥崎家は亡くなり駐車場になってしまう。時の流れを僕は感じながら肩を落としていました。その時プープープープーと1台の車が駐車場に入ってきた。あ、その瞬間僕は何だか分かりませんがそれが奥崎の凱旋車に見えたんです。奥崎、もしかして奥崎健三思いましたが、そんなわけはない。かつてここに不思議な落書きだらけの家がある。そして不思議な男が住んでいた。家がなくなった今その家のことはもうみんな忘れたかもしれませんが、この男のことだけは多分誰も一生忘れないでしょう。
はいはいはい、
伝説の男奥崎健三の物語。真実は落語よりきなり、雪行きて奥崎家の一席でございました。
というわけで、ゆきゆきで奥崎家聞いていただきました。
なるほどですね。これをや月曜日の原ショーというイベントでやった直後に本当にですね、このゆきゆきで新聞原和夫監督の前で
やりました。
そうですね、まあ、順番的に言うと、はい、まあ、ゆきゆきて原賞はもともとかなり初期ですよね、これ
に関しては、ね、かなりのというか、まあ、1年前ぐらいですけども
1年以上前じゃないですか、
やっておりますが、
はい、なんですが、ゆきゆきて新軍が30年ぶりに公開すると、
いや、なんか30周年
か
で、まあ、なんかの特別企画というので、
スケールスペースで2週間の上映があって、
アップリンクか、
アップリンクで
2週間上映があ
って、はい、そのトークゲストになんと出るということが決まって、
はい、
ゲッパラで再演した時の音源でございました。
だってすごいですよ、あのトークゲストの総勢メンバー、茂木健一郎さんから渡辺恵理子さんから、あと映画評論家の、ね、寺脇健さんとか、総勢、はい、メンバーの中でですね、まだその募集枠があって、ね、誰か出ませんかという、ま
あ、前日トークライブがアフタートークがついてるんだけど全然決まってないから、はい、事前打線をお願いしますという、
事前打線問いません、実践するに決まってる。実践しますよ、そら。ワテですぜ。
ワテです
ぜ。これですぜ。ほら、こんなに語れるのがおるのに何を無視するんだ。奥崎のような口調になりですね、メールしたところすぐに返事が返ってきて、もうぜひぜひじゃ原翔さんで行きましょう。
いや、しかしね、ドキュメンタリー落語じゃない、いや、ドキュメンタリー映画の歴史に残る行き来て新軍のトークに、はい、ドキュメンタリー落語が。入り込める、
入り込めたんですよ、
ね、まさに入り込んだって感じでしたけど、
これこそドキュメンタリー。しかも残念ですよ、あのトーク唐和夫監督と50分ぐらいしたじゃないですか、はいはい、あれがねアップできないという、
そうです
ね、あります、
収録はしてるんですけどね、
はいはいはいはい、まあ、だけどね、あの時にこの実は同じネタを原和夫監督の前、まあ、あのお客さん、もちろん映画見終わったお客さんがいっぱい、はい、今100人ぐらいいるんですか、あれ、
はい、
ね、で原和夫監督もいましたし、ネタをやった、お客さん受けたんですよね、
受けましたよね、
やっぱり映画見終わった後だから、はい、よりこうその後日談じゃないですか、
はい、まあ、今お聞きになった演目のちょっと紹介の部分を削って短いバージョンでね、やった、
はいはい、
そうですね、
だからもう後日談でどうなったんだろうと、あとまた映画見終わった直後だから、あの太鼓の音が頭に余韻が残ってる中で僕はどんどこどんって言うと蘇ってくる、
はい、
あのシーンが見終わって、落語聞き終わって、みんな結構、ね、いい雰囲気だったんです。これ原監督がパッと来て僕に最初に言った一言ね、感想が、内容が薄い。
いや、あれ名言ですね。あ、名言
あれね、うん、でもそれがねドーンって受けたんですよね、うん、で僕は5年かけて5000万かけて撮ったのに、え、君はもうこの一瞬でね、喋りだけでやってって言った後に、うーん、和芸ってすごいと思いましたってね、うん、あれ良かったですね、あの原監督のコメントが。
でも原監督のトークもこの映画についてはすごくこなれてて、
はいはいはい、
トーク良かったですよね、
裏話を ねいっぱい語っていただいたんですけどね、うん、はい、裏話がまあ面白かったですね。
しかも語り慣れて
る、語り慣れてるからね、
こなれてる、
あのね、いろんな多分現場で喋ってるんでしょうけど、はい、もうあの落としどころとか全部あの出来上がってて、あの手の動きとかもね、もう完全にあの時原和夫監督がドキュメンタリー落語をやって
る、和芸になってるんですよね、
和芸になって
る。これはね YouTube でも聞けますので、
はいはい、
探していただければ1時間ぐらいのバージョンがアップされて
ありますね、
はい、
あのねマジで一石その落語として成立してました、
しますね、
あれは。でその原監督が僕ちょっとほらネタが薄いんじゃないかということで、じゃあ原翔さんって僕がいろんな裏話をね今から言いますから、それをぜひ原翔さんの落語に今後取り入れてくださいと。で、あの実は帰り際もね、原監督名刺交換したんですよ、
はいはいはい、
でありがとうございましたって言ったら、原監督に僕もう一回、あのじゃあ今日のお話また、ね、ネタに入れさせていただいてもいいんですかって言ったら、いやぜひぜひ全部今日のお話全部組み込む、だから次ゆきゆきて奥崎家をやるときはあのその話も含めてやろうかなと、
まあ、これはアップリンクでのアフタートークの前に収録してる演目なので、
はい、
このアップリンクの時のアフタートークの時の話は入ってないバージョンなわけですよね。
そうです、そうです。
パワーアップバージョンが今後やる気あるかもしれないと、
まあ、これはだからやるならゆきゆきて奥崎プラスあの、はい、原和夫監督 の、まあ、その裏話を元にちょっと再構成して一本にした方がいいですよね、
うん、
ゆきゆきて新軍の裏話ということで、で実際僕は原和夫監督を演じるわけですよ、
うん、
落語の中で
また真似するわけですね、
で奥崎健三がね、私をうまくもっと取りなさいというね、ああいうやり取りがあったりとか、落語でやりますから。その時は原監督に見に来ていただきたいです。
ああいいですね、
もうゲストゲストです、原監
督ゲストに、
ゲストに、
ゲストに、
そんな感じ。
はい、前のギャラを払って、
はい、払いません、あ、払いますよ払いますよちゃんと、
はい、ということで、ドキュメンタリー落語を あの世界、
はい、
100回到達記念の会が、
はい、
間もなく近づいております、
はい、新稲荷町のうららか亭というところでですね、開催され、開催日はなんと9月29日、
お覚えてた、
はい、昼の2時ございますね、
はい、
ゲストをちゃんと今回お呼びしてます、
はい、
ドキュメンタリー落語とですね非常にやっぱり近い、ものをやってらっしゃる小説落語、このやってらっしゃる
昼ですか、
はい、です昼です、
え夜19時って僕聞いてます、
19時って僕、
あそうだ夜だ、
19時でございます。さあ今、さあ今ね、
金曜の夜ね、
はい、金曜の夜19時、
そう
19時、そうって思いっきり声拾ってしまいました。はい、19時からでございます。ゲストが笑福亭羽光さんです、
はい、
来てください、
ドキラク100席、
ドキラク100席の何人が飛び出すやということでね、
はい、皆さんもご来場お待ちしておりますということで今回は終了したいと思います、
はい、ありがとうございました。三人で話でした。